今日の典礼は杉越、主の杉越をお祝いする。杉越って分かりますか？ベトナム語では今日のことを何と言いますか？
北
仙。もしかして漢字の言葉から来てるかもしれません。そうです、杉越ですね。同じ意味で、今日はですから私たちの北仙は何ですか？これはイスラエルの人々の杉越、北仙だけど、私たちもそれをしないといけません。どういうことでしょうか？私たちにとっての、ベトナム語では北仙というそうですが、杉越、私たちにとっての杉越はどういうことでしょうか？それが今日の大きなテーマであるわけです。それにしてもですね、出エジプト記の、その記述というかお話は非常に興味深いですね。こういう箇所がありました。主はよもすがら激しい東風を持って海を押し返されたので、海は乾いた地に変わり水は分かれた。復活徹夜祭、このよもすがらというのは一晩中ということですよね。神様が働かれたんです。一晩中寝ないで、徹夜の由来はそういう神様の働き、神様は24時間休みなしに働いていらっしゃるわけですが、これはこの描写の仕方だと思うんですが、とても興味深く感じます。激しい東風を神様が送られた。子供たちにあの絵を描かせたら面白いかもしれませんね。神様が海に向かってすごい顔をしながら海を二つに分けて道ができた。非常に興味をそそるところです。まさに神様はこの描写にあるようによもすがら激しい風を吹かせて私たちを守ってくださってる、導いてくださってる。神様の必死の努力と言ってもいいかもしれません。神様が努力なさるわけではないんですが、私たちの言葉で言えば神様はそれほど私たちのために働いておられるということでしょう。それは心に留めておきたいことです。で、今日のこの、杉越のお話ですが、先ほどのローマ教会の手紙の中にもありましたようにですね、もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。とても日本語としては淡々としてますけれども、この十字架に私たちがあやかることなしに私たちの復活はないということなんです。で、キリスト教は愛の宗教と言われますね。私たちもそう思いますけれども、このイエス様が十字架上でどういうことをなさって息を引き取られたかを、もし私たちが直視、そのイエス様の言葉をしっかり見てそれを味わわなければですね、愛ということはおそらく口先だけのことになってしまうような感じがするんです。イエス様の最後の言葉は、自分を罪に定めた人たちへの許しを願ったということでした。彼らは何をしているかわからないでいるんだから、父なる神よ、彼らを許してください。で、この十字架というのはそういう私たちにとって 嫌だと思うこと、あ、仕事をしながら嫌だと思ったことあるでしょ。で、あの人嫌いと思うこともあるかもしれません。それが私たちの十字架です。で、その時に私たちが、もう何も話さない、そういうことも私たちはしたがります。もう顔も合わさない。でもそれはイエス様の十字架を忘れている。その時に私たちはイエス様の十字架を思い出さないといけないと言ってるんです。今日の聖書はイエス様と一緒になって、イエス様は自分に槍を向ける人たち、父なる神様に許してくださいと、あの人たちを許してください、あの人たちを罰してくださいとは祈らなかった。そこにこのイエス様の愛ということがあるんです。あ、ですから痛む愛と言いましょうか。愛は痛いこと、辛いこと、それを受け取っていく。イエス様がなさったんだから、じゃあ私も、まあ日本語の難しい言葉で言えば不条理だったり理屈に合わないことだったり、そういうことは私たちが弁解する、できないということを言うための理屈になったりもします。つまり私たちがよく使う理屈、筋の通った話、必ずしも愛を生みません。正義は貫くかもしれません。しかし愛を生み出さない私たちの技、言動はこの十字架とは違うものです。イエス様はまさにどん底からの復活だったんです。そのどん底は全ての人に見捨てられる、弟子たちからも、もしかして御父も見捨てていらっしゃるんじゃないかと思ったほどに闇を体験されました。そして気がついたら自分を闇に陥れようとしているのはこのローマの官憲たち、目の前のこの人たちを見ながら、何をしているのか知らない、許してくださいと。それはもちろんイエス様だからできたことなんです。でもその十字架に一体となって死の姿にあやからなければ私たちの復活は来ない。パウロはその許しの深さを多分誰よりも体験しました。つまりキリスト者を捕らえ、牢屋に入れ、そして殺害してた。彼の罪の深さ、私たちの非ではない。その自分が癒された、許された、そしてキリストの使徒として認められた。彼はそれを決して忘れていないと思います。ですから彼は自分が牢に入れたり殺害した人たちのことを思いながら、同じようにイエス様を十字架につけたのは自分だったんだと、その許しの深さを感じたときに、彼にはもう敵も誰もいなかった。それがパウロの復活、杉越でした。まあ、私たちはそれほどこう劇的な生涯を送ってるわけじゃありません。嫌な人がいたりするけれども、イエス様のあの血を流す苦しみに比べたら、非ではない。あらゆる理屈が力を失うところ、それが十字架であります。そのイエス様の十字架にあやかって私たちも復活の姿に招かれる。それなしにはありえない。イエス様の愛の極みは、一番つらい時に、しかも自分は咎められるところがないにもかかわらず、それを感受された、受け入れた。それが私たちには難しい。それこそ簡単にできない。まさに十字架。でもそのイエス様の後に従う私たちは、やっぱり小さな、あ、これが十字架、自分の十字架というものかなという、イエス様とつながろうとする、それはやっぱり求められます。できるかできないかは別として、私たちの心はすぐにあのイエス様に行くのか、 それとも誰かに電話したり、スマホでおしゃべりしたりするのか。私たちはやっぱりイエス様のところに行かないと、私たちの本当の平和、私たちの本当の復活、変容は来ないんだと。これがこのキリスト教愛の宗教という時にしばしばこう覆われてしまっている、避けては通れない道、これがイエス様の十字架の道なんです。私たちはできるだけ楽をしたい、自分は正しいということを主張したい、認められたい。でもイエス様はその真逆のところにおられている。そのことを私たちは忘れてはなりません。まあしばしばいろんなことで紛れて忘れてしまうわけですが、せめて日曜日私たちが来るときにイエス様の死と復活、いや自分がつらい、逃げたくな、嫌だと思うときにイエス様が心の扉をコンコンノックされるでしょう。私を見てほしい、私を見てほしい。そのイエス様の今も変わらない私たちへの呼びかけ、それを聞こうとしながら毎日希望の中で生きていけるとき、私たちは主の過ぎ越しを祝い、復活をの恵みをいただいたということが言えるでしょう。そういう毎日であることを祈りたいと思います。